それでは今日はゼカリア書の5章からです。5章から8章までを学びたいと思います。で、ここでのメッセージの題は、主の神殿の建て直しです。ゼカリア書、覚えてますでしょうか？この預言者の名前は、ヤーウェが慰めるという名前です。ヤーウェが慰める。つまり、バビロンから帰還した民が、励ましと慰めを受けているところです。エルサレムに神殿を建て直すにあたって、その慰めを、受けるということですけれども、内容が大きく二つに分かれることをお話ししました。一つ目、前半部分、一章から六章までが、目視的な幻です。目視的な幻でした。まあ、実際に映像のように、目で見えるような形での神様の予言でした。で、それを夜に見た幻なんですね。8つあります。で、前回はそれを1章から4章まで学びました。そして後半部分が7章から14章までです。言葉による予言の部分ですけども、で、その7章から14章までの中にも2つに分けることができます。で、1つ目が7章と8章。で、この7章と8章はですね、神殿の再建を再開させてから2年ぐらい経った時ですね。そして神殿が完成するのがさらに2年後、4年経ったんですけれども、その工事再開してからです。工事を始めてからこの最後までですね、2年ぐらい経ってますけれども、ごめんなさい、4年ぐらい経ってますけれども、その真ん中ですね、そのちょうど真ん中の時期です。つまり、言い換えるとですね、中だるみしててました。中だるみ。ですね。私たち、初めは、頑張るし、マラソンを考えればいいですね。で、最後もゴールが近づいたら頑張りますけれども、真ん中が重要ですね。で、その真ん中で、この礼拝が形式的になっていた民への戒めを読むことができます。そして9章からは終わりの日に至るまでのメシアの働きですね。メシアの働きが克明に詳細に描かれています。そして今日の学びは、ちょっとまたぐんですけれども、その8つの幻の後半部分ですね。5章と6章。そして、今話したその7章と8章の部分ですね。ここを学んでいきます。では、五章の一節から読みたいと思いますが、私が再び目を上げてみると、なんと、巻物が飛んでいた。彼は私に言った。何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト。その幅は10キュビトです。すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は誰でも、これに照らし合わせて取り除かれ、また、偽って誓う者は誰も、これに照らし合わせて取り除かれる。私がそれを出て行かせる。万軍の主の蜜げ。それは盗人の家に入り、また私の名を使って、偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中に留まり、その家を、針と石とともに立ち滅ぼす。ですね。これは六つ目の幻です。で、次の七つ目の幻。実は一つながりになっています。イスラエルが救われるにあたって、試みを受けるということです。イスラエルが救われると言っても、自動的に救われるのではない。すべての人が救われるのではない。残された者だけが救われるのだという内容になっていきます。で、一つ目の幻から五つ目までの幻を思い出していただきたいんですが、はじめの幻は赤い馬に乗った方が谷のところにおられました。そして、他に三頭の馬がいました。三頭の馬は地を行き巡って、そこが安らかで穏やかであることを報告しました。 すると赤い馬に乗っておられた主の使いが、いつまであなたはエルサレムとユダの町に憐れみを施されないのですかと訴えたところ、主が答えられました。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。諸国に対する裁きを行われることによって、イスラエルが虐げられているところから救うよという内容であります。そこから二つ目の幻、三つ目の幻があるんですけれども、二つ目の幻は四つの角と四人の職人でした。その角はユダヤ人たちを散らした諸国の民のことを表していますが、具体的にはバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマですけれども、そして職人はその角を削り取っていく、加工する職人のことなんですね。バビロンを倒し、ペルシャを倒し、ギリシャを倒し、ローマを倒す。そして最後が神の国の王であるキリストが倒されるという内容です。で、三つ目がエルサレムの町の回復でした。人があまりにも多くいるので壁を作ることがない。けれども主ご自身が火の壁となってくださる。ですね。そして四つ目と五つ目が、帰還民の指導者二人に対する、幻です。大祭司ヨシュアが汚れた服を、汚れた服を着ていました。そして主が大祭司の装束に着替えさせてくださいました。で、今度は総督ゼルバビルに対しては、2本のオリーブの木から管を通して流れる油、それによって燭台の火が灯され続けるということによって、私の霊によって、ですね。神殿の再建が神ご自身の霊によって成し遂げられるんだという励ましでありました。このように、イスラエルが建て直される、その、もちろん神殿が建て直されるのもさることながら、イスラエルの民族、国そのものが建て直されるんだと、救われるんだということが書かれていたんですけれども、今度6つ目と7つ目というのは、この、その、救いの過程において、試みの期間があるんだということであります。で、今見た6つ目の幻は、この長さが20キュビト、幅が10キュビトの巻物ですね。かなり大きいですよ、これ。長さが 8.8 メートル、幅が 4.4 メートルです。で、この幅ですね、幕屋の聖所の寸法と同じです。祭司が入って主への礼拝を捧げる、備えのパンがあったりですね、あそこですね。その聖所と同じであります。そして、内容は呪いだと書いてあります。呪いであります。で、内容を読むと、これは律法に照らし合わせて、この神が呪われる呪いであります。盗みであったり、偽りであったり、実家に出てくるものであったり、ですね。つまりここで現れているのは、神の聖所、つまり神の清さに従って、神様の御言葉によって悪を行っているものを取り除くということであります。神の名を使って偽りの誓いを立てる。これ4節に書いてありますね。つまりこれは、イスラエルの民であるにもかかわらず、このような悪を行っている者たち、経験さを装いながらその実を否定する者たちであります。主は、このように、襟分けを行われます。襟分けを行われます。イスラエル人であっても、異邦人もそうですけれども、悔い改めて主の御名を呼び求めないのであれば、神の国に入ることはできません。で、これをヤコブの苦難の時ともよく呼ばれます。エレミア書の30章の7節から、来てるんですけども、ああ、その日は大いなる日、比べるものもない日だ。それはヤコブにも苦難の時だ。 しかし彼はそれから救われる。苦難を通して救われる。けれども、エゼキエル書の20章の38節にはですね、あなた方のうちから私に背く反逆者を得り分けると。つまり大患難を通して、すべてのイスラエル人が生き残っているのではなく殺されてしまうわけなんですね。でもその殺されていくっていうのは誰なのかというと反逆している人たちなんです。それが今ここで書かれているこの巻物のことなんですね。このように救いにおいて神様が裁きをまずご自分の家から始められるという原則は、教会においてもそうです。教会においてもそうなんです。第二テモテの三章のところにですね、終わりの日には困難な時代がやってくると、書いてあるんですけども、そこにですね、自分を愛する者、金を愛する者、大変相互する者、不尊な者、髪を汚す者、いろいろガーッと書いてあってですね、あ、これ世の中の人だと思ったらですね、最後にですね、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるというふうに、教会の中で世と何ら変わりない人たちが現れるんだよという警告なんですね。それでペテロが第一ペテロの4章の17節で、裁きが神の家から始まる時が来ているからですとあるわけなんです。世にあるものが教会の中に組み込まれるんですね。で、神様は救われるにあたって、その組み込まれている者たちに対する裁きを行われるんだということ。これ私たちよく知らなければいけません。すべての人が自動的に救われるんではなく、むしろ教会がふるいにかけられた後に、この世が裁かれていくんだよというストーリーになる、順序になるわけなんです。そこで次の幻になります。私と話していた御使いが出てきて、私に言った。目を上げて、この出て行く者が何かを見よ。私はそれは何ですかと尋ねると、彼は言った。これは出て行くエパマスだ。そして言った。これは全地にある彼らの罪だ。見よ、鉛の蓋が持ち上げられ、エパマスの中に一人の女が座っていた。彼は、これは罪悪だと言って、その女をエパマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。それから私が目を上げてみると、なんと二人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちにはコウノトリの翼のような翼があり、彼女たちはあのエパマスを地と天の間に持ち上げた。そこで私は私と話していた御使いに尋ねた。あの者たちはエパマスをどこへ持っていくのですか？彼は私に言った。シヌアルの地であの女のために神殿を建てる。それが整うと、そこの台の上に安置するためだ。これを一言で言うと、世の制度です。世であります。エパマスというのはもともと計量のために使われるものです。そこで、今ここで天使が全地にある彼らの罪だと言ってますけれども、律法の中にですね、よく出てくる言葉、例えば申命記の25章の14節に、あなたの家に大小異なるエパを持っていてはならないとあるんです。つまりごまかしているわけです。商売をしているときに不正を行っているということ、これを戒めているんですけれども、今このエパマスを持って罪悪だと言ってますから、商業を通して、商売を通して悪いことを行っているという意味になります。そしてその中に女がいました。罪悪だと書いてあります。これは明らかにゼカリアが見たのはですね、娼婦だったんですね。娼婦、遊女であったわけなんです。で、その遊女である彼女、まあ、今、鉛の蓋をですね、閉めてですね、この天使が閉めて、そして誰が運んでいるのか、極めて不思議な存在、女が翼を持って、コウノトリの翼のような翼だと、そして運んでいってる。 この姿ですね、私たちがしばしば見る絵、女の人が翼を持って飛んでいる姿、子供用の紙芝居の中にもですね、そういうものが結構多いんですけども、本当にあれは良くないですね。なぜならばそれは異教の神話の中に出てくるような天使なんですね。聖書の天使はどうですか？そうではありません。男性名詞が使われています。そして力強いです。大きなことを行います。ここに出ているのはむしろ堕落した方の天使ですね。異教的な天使です。で、連れて行ったところが死ぬあるですね。バビロンの地なんですよ。で、興味深いのが9節でエパマスを地と天との間に持ち上げたと。天と地の間に持ち上げたんじゃなくて、地と天との間に持ち上げた。これがですね、ミソなんですね。なぜかというと、この天と地であれば天から地に降りてきたというふうに読むことができますけれども、ここでは地上のものであるものが天に引き上げられる。つまり宗教性を持つということです。ちょうどバベルの塔、このシヌアルの地で建てられたバベルの塔のように地上から天に届こうとする働きであります。そして、持って行かれたところで神殿が建てられる。極めて宗教的な存在として、あるわけですね。つまり商業主義、そして偽りの宗教で、偶像礼拝はしばしば会員の罪として神様が責めて断罪されておられますけれども、創世記ではない、ごめんなさい、黙示録ですね。黙示録の17章と18章に出てくるのがこの女です。王たちとの不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を持っている大淫婦の幻が出てきます。すべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンと呼ばれています。これが世の姿だと。で、同じヨハネが書いたその手紙の中、第一ヨハネの2章の16節で、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。このように、欲、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢という、誘惑を私たちは終わりの日に近づくにつれて強く受けるようになるということです。ですから、このヨハネの勧めがこうなってます。世も、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道地を愛する愛はありません。ですね。この世の姿があります。けれども神様は、このような試練を通した中において、世を裁いてくださる。この諸国の民を裁いてくださる、その完成の技を行われます。それが最後の八つ目の幻です。六章ですね。六章を見てください。私が再び目を上げてみると、なんと四台の戦車が二つの山の間から出てきていた。山は青銅の山であった。第一の戦車は赤い馬が、第二の戦車は黒い馬が、第三の戦車は白い馬が、第四の戦車はまだら毛の強い馬が引いていた。私は私と話していた御使いに尋ねていった。主よ、これらは何ですか？御使いは答えていった。これらは全地の主の前に立って後、天の四方に出ていくものだ。そのうち黒い馬は北の地へ出て行き、白い馬はその後に出て行き、まだら毛の馬は南の地へ出て行く。この強い馬が出て行き、地を駆け巡ろうとしているのだ。そこで彼が行って地を駆け巡れと言うと、それらは地を駆け巡った。その時彼は私にこう告げた。見よ、北の地へ出て行ったものを、それらは北の地で私の怒りを鎮める。初めの幻を思い出してください。谷の中にいて、その 諸国の民は平穏を保っていたんですが、ユダヤ人は、この虐げられていた状態でありましたけれども、今その諸国の民に対してアクション、この行動を起こしているのがこの最後の幻になるわけなんです。一つ目の幻では谷でありましたが、ここではどうですか？山なんですね。二つの山の間から出てきていたと。しかもそれは聖堂の山なんです。山というのは聖書の中では力や権力を表しています。そして聖堂というのは裁きを表しています。神様が力を持って権力を持って神の国の到来として今諸国のために戦われる姿が書かれています。そして馬の毛の色が赤、黒、白、まだらけです。これが黙示録の6章には観難時代の始まりの時に出てくる戦車にも出てくるですね、この色ですね。このまだらけはちょっと出てこないんですけれども、赤は戦争を表しています。黒は極端に食料の値段が上がって、そして人々が、まあ、死んで黒ずんでいく、飢餓によって黒ずんでいく、それが現れています。白は平和を装いながら、戦争や混乱をもたらす偽りを表しています。そしてまだらけ、これ出てこないんですけども、青ざめた馬っていうのが出てくるんですね。それは死とハデスを表しています。そしてこの馬が、これらの馬が、黒い馬と白い馬が北の地に行くんですね。で、まだらけの方が南の地に行きます。それぞれがバビロンとエジプトを表しています。帰還のためにとってこの幻の予言を聞いたらですね、もう容易に想像できるんです。あ、北、あ、バビロンね、南、エジプトねと。イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、一様にバビロンとエジプト、この二つの大国にサンドイッチのように挟まれているのがこのイスラエルであって、イスラエルはこの二つにより頼んでいたがゆえに自らを滅びへと落とし入れてしまったわけなんです。その二つの国に対して神様が裁かれる。バビロンは永遠の廃墟となります。そしてエジプトはですね、イザヤ書の19章を見ますと、主を崇める国になる。イスラエルの影響下の中に入っていく国になることが予言されています。で、このことによって神様が私の怒りを鎮める。これ直訳は私の霊を休ませるということです。つまり6日間、天と地を創造されて7日目に休まれたと同じように、ご自分の怒りを完全に、そこで満たされて満足されたということをここで表しています。このようにしてイスラエルの民は幻の、ごめんなさい、慰めの幻を、受けたんですね。で、その次、最後、これ幻じゃないんですね、実演です。実演です。この行動、パフォーマンスによってパントマイムみたいにして、この人々の前で表すことによって神様が予言を与えてくださるというものですけれども、9節、ついで私に次のような主の言葉があった。捕囚の民であったヘルダイ、トビア、エダヤから捧げ物を受け取り、その日あなたはバビロンから帰ってきたゼパニアの子ヨシアの家へ行け。あなたは金と銀を取って冠を作り、それをエホサダクの子大祭司ヨシュアの頭にかぶらせ、彼にこう言え、万軍の主はこうおせられる。見よ、一人の人がいる。その名は若枝だ。彼のいるところから目を出し、主の神殿を建て直す。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。その冠は、ヘルダイ、トビア、エダヤ、ゼパニアの子、ヨシアの記念として、主の祭壇、神殿のうちに残ろう。また遠く離れていた者たちも来て、主の神殿を建て直そう。この時、あなた方は万軍の主が私をあなた方に使わされたことを知ろう。もし、あなた方があなた方の神、主の御声に本当に聞き従うなら、そのようになる。今、預言者ゼカリアが、三人の人から、金や銀の捧げ物を受け取っていますね。帰還の民、ヘルダイ、トビア、エダヤです。 そして、ゼパニアの子ヨシアという人の家で、家にですね、この三人が訪問した時にですね、ちょうどそこに大祭司ヨシアがいたわけですね。で、ゼカリアが自分でこしらえた冠を彼の頭の上に置いたわけなんです。これ非常に不具合な象徴ですね。なぜならば、王冠を祭司の上に置いてるんですよ。旧約聖書を読めば、これに違和感を感じない人はいないでしょう。ダビデの末裔が王冠をかむるべきであり、アロンの末裔が、祭司がですね、いて、それは明確に区別されています。それに違反した王様が裁きを受けている姿も聖書には書かれています。例えば、ウジア王が祭壇でですね、生贄を捧げようとして、それで、雷病にかかった、ということも記録されていますけれども。けれども、祭司がここで戴冠式を受けている。つまり、大祭司であり王となるという、そういう、ことなんですね。一体何なのかと。キリストを表しています。旧約聖書にですね、この明確に分かれてない人が出てくるんですね。お分かりですね。メルキデゼクですね。アブラハムがロトを救出するためにダマスコの北まで行って4人の王から奪い取った後に、シャレムの王メルキデゼクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であったとあります。シャレムというのがエルサレムのことで、メルキデゼク義の王という意味です。そして意図高き神の祭司だと。そして彼がパンとブドウ酒を持ってきて、アブラハムを祝福しています。で、アブラハムが彼に十分の一を捧げていますが、これがヘブル人への手紙に詳細に描かれていて、メシアご自身であることがわかる。詩篇には、あなたはメルキデゼクの霊に倣い、とこしえに祭司であると、メシアのことが書かれています。そのイエス・キリストが、神殿を建て直してくださり、神の国を建ててくださるということを今ここで、ヨシュアに対する戴冠式の中で表していたということです。じっくり見てみましょう。見よ、一人の人がいると言ってます。似たような言葉を十字架につけられる前のイエス様のことを総督ピラトが、さあ、この人です。このさあというのは英語では behold、見よと訳されています。そして若枝、名前が若枝だと。イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、それぞれにおいて、これがメシアの呼び名として何度も現れます。ダビデの王座に就かれるメシアの姿。そしてこの方が神殿を建て直されるわけなんですが、この神殿を建て直すというのが、ゼルバベルに対する言葉以上に、神の国における神殿のことです。エゼキエル書40章以降にそれが書かれています。そして尊厳を帯びると書いてあります。栄光とも訳すことができます。ヘブル人への手紙の1章の3節に、神の栄光の輝き、また神の本質の現れであるキリストのことが書いてあります。そして祭司なんですね。王であって祭司。一人の祭司が傍らにいると書いてますけど、これ、なんでそういうふうに訳してるのかちょっとわからないんですが、他の英訳ですとですね、He shall be a priest on his throne って書いてありますね。彼が、また、祭司として王座につくというふうにも訳すことができるわけなんです。で、その証拠に次に出てくるのが、二人の間には平和の一致があると。つまり、一人のことを表しているんです。王であり、祭司であるということを表しています。このように、流れを見てください。一章から六章までの流れですね。この虐げられているユダヤ人が、最後には神の国において、そして自分たちが建てている神殿はあるけれども、その神殿の先には、神の国の神殿があるんだという、幻を持って、 工事を行うことができる、その慰めなんですね。で、ここまでが、その神殿工事再開の初期の幻でありました。そして7章と8章です。先ほど話しましたように、中だるみをしてしまった人たちに対する神様の戒めが書いてあります。では読みます。ダリオス王の第4年の第9の月、すなわちキスレウの月の4日にゼカリアに主の言葉があった。その時ベテルはサル・エテルとレゲム・メレクおよびその従者たちを主に願うために使わし、万軍の主の宮に仕える祭司たちと預言者たちに尋ねさせた。私が長年やってきたように第5の月にも断食をして泣かなければならないのでしょうか。すると私に次のような万軍の主の言葉があった。この国のすべての民と祭司たちに向かってこう言え、この70年の間あなた方が第5の月と第7の月の断食、第7の月に断食して嘆いたとき、この私のために断食したのか。あなた方が食べたり飲んだりするとき、食べるのも飲むのも自分のためだけ、ためではなかったか。エルサレムとその周りの町々に人が住み、平和であったとき、またネゲブや低地に人が住んでいたとき、主と先の預言者たちを通して告げられたのは、次の言葉ではなかったのかと、あります。時がダリオスの第4の第9であると、第9の月だと書いてありますけれども、第2の、年ですね、第2年の第6の月に神殿の工事、このハガイ書の1章の15節に書いてあります。再開しました。でそれから2年経過して、518年のことです。で神殿工事そのものは20年に終わります。ですから16年から20年にかけて、ごめんなさい、520年から516年にかけてですね、紀元前ですからにかけて、その中にその18年の時に起こった出来事であります。で、その時にベテルから人が来たと。ベテルがって書いてありますけど、これ実はですね、町の名前なんですね。そのベテルが代表として、その、この、使わしている人たちがいるんですね。ベテル、誰かというか何か、覚えてますか？北イスラエルにおいて、金の格子が建てられたところです。祭壇が建てられたところです。で、今、帰還の民はもはやそこに祭壇を建てるのではなく、主が命じられたようにエルサレムまで降りてきて礼拝を捧げていました。そして彼らの質問がですね、私が長年やってきたように、第5の月にも断食をして泣かなければならないのでしょうか。長年と書いてありますが、これがバビロン捕囚の期間である70年であります。第5の月というのが、第二列王の25章に書いてあるんですけども、バビロンのネブカデネザルがエルサレムの町を焼いた日です。で、これを自ら悲しむために断食を課し、そしてそれを守ってきたのが、彼らが話していることなんです。今でも実は、ユダヤ教徒の中に守っている人たちがいますけども、この第五の月、アブと言います。アブ。で、紀元の70年のローマによるエルサレム破壊もその同じ月に起こったということで、彼らはなおさらのこと、この日に断食をしています。で、もう帰還してますよね、この時点でね。7章の時点では。ですから、まだ悲しむ必要があるんですかと、預言者ゼカリアたちに尋ねているんです。で、それに対する答えがですね、この、そのまま答えてないんですよ、神様。第5の月であろうが、第7の月であろうが、あなた方は私のために断食をしなかったと、おっしゃっておられます。ちなみに第7の月は、バビロンによって任命されたユダヤ人の総督ゲダルヤが、イシュマエルによって暗殺された月です。エレミア書の41章の1節に出ています。 で、今、神様がおっしゃりたいのは、これらのこの月、断食のことをあなた方は今気にしているけれども、それが問題ではなくて、今あなた方に忘れられているものがあるよと、いうことなんですね。おそらく彼らは真面目にこの質問を持ってきたと思うんですね。真面目に。どうすればいいのかな。けれども、必ずし、真面目というのはですね、必ずしも神様の前に正しいとも限らないんですね。私たち問題が起こっているときにですね、真面目になっているときはよくありますね。私もこう相談を受けたりしますけれども、真面目にですね、いろいろ語っていて、でも私は言いづらいことを言わなければいけないことがありますね。その真面目となっている背後に、もう神様がおっしゃられていることと、まあ、正反対の態度を示していることがあるわけなんです。で、彼らの問題、主が言われました。私のためではなくて自分のために行っていたではないか。で、飲み食いしていた時もですね、これ飲み食いしていたというのは霊祭の時です。その祭りの時です。飲み食いしていた時も、私のため、自分のために行っていたんじゃないかと。つまり、儀式が形式的になっていた。そして、霊的な問題が見落とされていたということです。似たような問題が教会の中でも起こっています。ピリピリという手紙の中で 2章の21節にこう書いてあります。誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。すごいと思いませんか？教会で皆が一生懸命教会を運営しているんですよ。けれどもパウロがはっきりと、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいませんと言ってるんです。具体的に何が起こってたかと言いますと、ピリピの教会では言い争いがありました。ユーオデキアとスントケという二人の女性の働き人の中で意見の対立があったようなんですね。またパウロも手紙を出している周りで自分のことを助けているのはテモテしかいなかったんです。つまり何を言いたいか。人の必要に対する無関心、鈍感さ、そして対立ですね。自分たちのことしか考えてないんですよ。で、自分たちはキリストの名によってそれを言っているんですが、実は自分自身のことだけしか求めてないから、そのように言い争いを行い、そして、この自分、うん、そうですね、無関心であったりするわけなんです。そのことが実は今工事を行っているユダヤ人の間で起こっているんです。で、今、この7節ご覧ください。後半部分に、主が先の預言者たちを通して告げられたのは次のことではなかったかって書いてありますよね。で、これがですね、次の文章を読むと、8節からの文章を読むとわかるんですが、イザヤ書の58章なんですね。そこに出てきます。その前にちょっと今58章も読みたいんですが、その前にこの7章の8節から読みますね。ついでゼカリアに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。正しい裁きを行い、互いに誠実を尽くし、憐れみ合え、やもめ、みなしご、在留異国人、貧しい者を虐げるな。互いに心の中で悪を企むな。それなのに彼らはこれを聞こうともせず、肩を怒らし、耳を塞いで聞き入れなかった。で、これで58章開いてみてください。58章。イザヤ書の58章ですが、2節から読みます。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。なぜ私たちが断食したのに、あなたはご覧にならなかったのですか？私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか？ 見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。わかりますか？断食をしながら主を求めていたんですけれども、実際には言い争いをしたり弱者を痛めつけていたんです。つまり知らず知らずのうちに何かその断食というものを行って神様を求めているような感じなんですけれども、裏腹にその断食に裏付けられるような行いをしていなかったということなんですね。また同じですね、この過去に起こった。だから次に、この警告があるんですね。その前にちょっとこの一つ一つ見てみましょうか。正しい裁きを行いなさいと。これ何かというと、正しく判断しなさい、正しく人間関係を持っていきなさいということです。正しく歩んでいきなさいと言ってもいいです。二つ目が誠実と憐れみです。でこれがですね、ただ私たち正しければいいってものじゃないですね。憐れみが必要です。正しくない人たちに対する忍耐が必要です。弱っている人を助けていく必要があります。そして三つ目が弱者、虐げるなと。愛の行いですね。愛の行いをしていかなければいけない。奉仕を行っていきなさいということです。人々の必要を満たしていきなさいということです。教会は内向きにならず外向きになって、そして働きかけていかなければいけないということです。で、四つ目が、互いに心の中で悪を企むなということです。ですね。これが根っこですね。どうですか？ピリピ人への手紙と同じですよね。根っこに相手に対する悪意があるんですよ。互いに、こう、疑心暗鬼になっている。互いに相手を信頼していない。相手を裁いている。教会が内向きになっています。そして周りの人たちに対する働きかけがなくなっています。こういう状態だった。そこで7章と8章、特に8章に繰り返し出てくる言葉が真実という言葉です。また平和という言葉です。8章の3節、エルサレムが真実の町と呼ばれています。そして8章の16節には、真実と平和の裁きを行えと出てきます。19節には、真実と平和を愛せよと出てきます。おそらくですね、この工事をずっと行っているといろいろ出てくるじゃないですか、ね、問題が、ね、困難があったりですね。そういう時に仲間の間で対立が起こってくるわけですよ。で、周りの国、世の中ではですね、その、人を虐げていくっていうのはもう当たり前だった。でも、イスラエルのためにはそれやってはいけなかったんです。でも彼らも、まあ、なんとなくやっていくようになってしまった。わけなんですね。だから、黙示録にある7つの教会に対してもイエス様がよく使われた言葉が、あなた方には非難すべきことがある。自分たちはきちんと行っているつもりであったけれども、そこで大事なものをポトッとこう落としたまま前進しているような、そういう状態があった。それでイエス様が悔い改めなさいとおっしゃられたんですね。互いに仕えていく、互いに愛し合っていく、励まし合っていく、御霊の一致を保っていく、これが必要なわけなんです。では続きを見ましょう。12節、彼らは心を金剛石のようにして、万軍の主がその御霊により先の預言者たちを通して送られた教えと御言葉を聞き入れなかった。そこで万軍の主から大きな怒りが下った。呼ばれた時も彼らは聞かなかった。そのように彼らが呼んでも私は聞かないと万軍の主は仰せられた。 私は彼らを知らないすべての国々に彼らを追い散らす。この国は彼らが去った後、荒れされて行き来する者もいなくなる。こうして彼らはこの親しい国を荒れさらせた。先祖たちが主の命令に聞き従わなかったことによってもたらされた結果であります。ハガイ書でも同じようにハガイが警告を行いました。この帰還の民はこのことをもう嫌になるほど知っていました。自分たちの先祖が罪を行い続けたので、エルサレムが滅ぼされたということをもう嫌になるほど分かってました。にもかかわらず今同じことをしているではないかという警告なわけなんですね。で、この警告に対してハガイ書を読むと、民は主を恐れて従っていったんです。同じことが今この8章の中にも書いてあります。恐れて従っていく、行こうとする、あるいは行こうとする彼らに対して神様が慰めのメッセージを与えておられます。一節、次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。私はシオンを妬むほど激しく愛し、ひどい憤りでこれを妬む。主はこうおせられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、万軍の主は、主の山は聖なる山と呼ばれよう。ですね。2年前に神様が同じことを言われました。第一の幻のところで、激しく愛する、妬む、憤る。ですね。愛という言葉を、私は教会の中で頻繁に使いすぎるなというふうに思うんですね。もちろん強調しすぎることはない大事な大事な神様のご性質です。でもそれと私たちが世の中で使っているような不明瞭な愛と混同して使っているのではないか、軽々しく使っているのではないかと思う時があります。聖書の愛、神様の愛はここに出ている妬みと憤りを伴った真剣な愛なんです。妬みを伴った、どういう妬みか、エルサレムが廃墟となっていることに対する妬みなんです。エルサレムが彼らの罪によってめちゃくちゃになってしまっていることに対する妬み、憤りなんです。これを言い換えれば、罪によって生活がめちゃめちゃになって人生が台無しになったことに対する神様の激しい憤りなんです。このたっと命、私が作った命がこのようになってしまっている。これは私の目的ではない。この命を、この魂を絶対に生き返らせて元通りにするのだという強い憤りなんです。これが真実の愛なんですね。そのままのあなたでいいよ。とんでもない話なんです。そのままではまずいんです。かわいそうなんです。それで私はこの激しい熱情を持ってエルサレムを立て直すんだとおっしゃってくださっています。4節、万軍の主はこう仰せられる。私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住もう。エルサレムは真実の町と呼ばれ、ごめんなさい。これ今読みましたかね。万軍の主は聖なる山と呼ばれるよ。で、次ですね。万軍の主はこうおせられる。再びエルサレムの広場には、老いた男、老いた女が座り、年寄りになって皆手に杖を持とう。町の広場は、広場で遊ぶ、男の子や女の子でいっぱいになろう。これを聞いていた帰還の民の人たちは、もう信じがたいことでしょうね。もうただでさえ敵に脅かされているのに、老人が怒って子供が安全に遊ぶことができるような環境、想像すらできなかったと思います。でも私は絶対にこれを成し遂げると決意しておられます。で、私、このことをですね、今のイスラエルのことを思うとですね、こう、いろいろ考えてしまうんですね。なぜならば、 彼、表面的には、今も彼らはそのようにできています。広場で男の子、女の子が遊んでいます。老人が怒っています。でも、ちょっと見ると、それは、イスラエルの兵士の若者が警備をしてくれているおかげなんです。また店にはガードマンが一人一人の入っていく人のカバンを見て銃がないか爆発物がないかどうかを調べたことによる結果なんですね。ですからこれは将来を待たなければいけません。将来を待たなければ。イエス様ご自身がキリストが戻って来られるときにこのようにしてくださいます。万軍の主はこうおせられる。もしこれがその日、この民の残りの者の目に不思議に見えても、私の目にこれが不思議に見えるだろうか。万軍の主の御言。万軍の主はこうおせられる。見よ、私は私の民を日の出る地と日のいる地から救い、彼らを連れ帰り、エルサレムの中に住まわせる。この時彼らは私の民となり、私は真実と正義をもって彼らの神となる。再び出てきましたね。真実と正義をもって神と自分彼らの神となる。で、先ほど話しましたように、なんで神様が不思議に見えても不思議に私の目には不思議に見えるだろうかとおっしゃってるかというと不思議に見えてたんですよ。だからさっき説明したように、嘘。こういう反応だったわけなんです。でも私は必ず行うよ。で次に、火の出る地とそのいる地、つまり全世界からということです。バビロンだけではないんです。これはもうバビロンをはるかに超えたところの世界中からの天の果てからの帰還でありますね。それを神様が約束してくださっています。では続きを読みます。9節から。万軍の主はこうせられる。勇気を出せ。あなた方は万軍の主の家である神殿を建てるための石杖をが据えられた日以来、預言者たちの口からこれらの言葉を日頃聞いているではないか。その日以前は、人が稼いでも報酬がなく、家畜が稼いでも報酬がなかった。出て行く者にも、帰って行く者にも、敵がいるために平安はなかった。私がすべての人を互いに争わせたからだ。しかし、今は私はこの民の残りの者に対して、先の日のようではない、万軍の主の蜜げ。それは、平安の種がまかれ、葡萄の木は実を結び、地は産物を出し、天は露を降らすからだ。私はこの民の残りの者に、これらすべてを継がせよう。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国の民の間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる。恐れるな、勇気を出せ。これはハガイの予言と非常に似ています。この日をカレンダーに、印をつけなさいと。ハガイの予言の中に、そのカレンダーの日をこの丸をつけてですね、でそこから私は働きを始めている、祝福を始めているんだと神様が約束をしてくださっていました。でも蔵の中にはもう何もない、もう本当に足りなくなっていた、大変な時期になっていたんですが、でもその立て直したその日から私はことを行っているんだということをこの話しています。で、これはちょうど私たちの救いの日と似ていて、救われた後のこと、その時ははっきりとは認めることはできないのかもしれないけれども、けれども後になって、確かにあの日から始まっていたのだと認めることができるようになっていくということと同じなんですね。で、ここでハガイとゼカリアの違い、協調点の違いがあって、ゼカリアは何かというと争っていたという点で、 点を焦点を合わせているんです。10節に、敵がいるために平安はなかった、私がすべての人を互いに争わせたからだと言われます。ですからもうテーマがもう先ほどからずっと同じ内容、仲違いしてはいけないんだよという内容をここで言っているわけなんです。では14節からお読みしたいと思います。万軍の主はこうおせられる。あなた方の先祖が私を怒らせたとき、私はあなた方に災いを下そうと考えた。万軍の主はおせられる。そして私は思い直さなかった。しかしこの頃、私はエルサレムとユダの家とに幸いを下そうと考えている。恐れるな。これがあなた方のしなければならないことだ。互いに真実を語り、あなた方の待ち囲みのうちで真実と平和の裁きを行え。互いに心の中で悪を図るな。偽りの誓いを愛するな。これらは皆私が憎むからだ。主の御告げ。神様の二つの強い決心をここで読むことができます。一つはエルサレムを滅ぼすということです。で、これは神様すでに行われました。そしてもう一つは幸いを与えるということです。もうすでにエルサレムを滅ぼすにあたってご自分の怒りを全うされたので、あとは幸いのみを与えるんだと。その上で、互いに心の中で悪を図るなと。おっしゃっておられます。で、これはちょうど私たちの救いと同じであって、神様がご自分の怒りのすべてをキリストの十字架の上に置いてくださったことによって、金輪際私たちに対する呪いと怒りを持っておられないということ。故にあなた方は、互いに悪を行うな、真実と平和の裁きを行いとあります。で、ここで興味深いのは、偽りの誓いを愛するなというところです。私たちは偽って愛してしまうんです。私はクリスチャンですから、ということで、愛しているように見えるんですけれども、実は心の中では違うことを考えていることが多いんですね。そこでペテロがこう言いました。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。では次を読みます。さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこうおせられる。第4の月の断食、第5の月の断食、第7の月の断食、第10の月の断食は、ユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。だから真実と平和を愛せよ。ここでようやく、このベテルからやってきた人たちに対する具体的な答えを与えてくださっています。それが、断食はもういらないよと、楽しみと喜びの礼祭を行いなさいということです。で、ここで断食、さらに二つの月が加えられてますけれども、第四の月が包囲されたエルサレムの町が破れた時です。そして第十の月がネブカデネザルがエルサレムの町を包囲し始めた月であります。万軍の主はこうおせられる。再び国々の民と多くの町々の住民がやってくる。一つの町の住民は他の町の住民のところへ行き、さあ行って主の恵みを乞い、万軍の主を尋ね求めよう。私も行こうという。多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万軍の主を尋ね求め、主の恵みを乞うために来よう。万軍の主はこうおせられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの十人が一人のユダヤ人の裾を固く掴み、私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなた方と共におられると聞いたからだと言う。素晴らしいですね。エルサレムに主がおられて祝福の街になるだけではなく、その魅力が世界中に広がって異邦人をも引きつけるということであります。それが、ここで言っている真実と平和に裏打ちされた街なんですね。主の恵みだ。それを乞いに行こうと。真実と平和があるところに恵みがあります。これ教会も同じですね。真実な愛のある教会に救いが起こるんです。人々が加えられていきます。で、ここで強調されているのが、主は強い国をも、そのように主を尋ね求める人々を起こすようにされると。で、私たちが知らなければならないのは、私たちの贖い主は強い方なんだと、いうことなんですね。 強い方なんです。ただどんなに影響力を持った存在であっても、主の愛にあっては、ただひれ伏すしかない存在なんだということ。それは恵みの技なんです。そして十人の異邦人が一人のユダヤ人を掴んでですね、一緒にエルサレムに行きたいと。よっぽど魅力があるんですね。なぜかというと、神があなた方と共におられるからだということですね。わかりましたか？愛し合っていくところに、偽りのない愛で愛し合っていくところに、主はおられるということ。教会も同じですね。イエス様が言われました。もしあなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに戒めを与えてくださり、ありがとうございます。私たちが教会の奉仕を行っていく中で、このようにして、いろいろな問題が生じ、具体的なところで疑心暗鬼になったり、互いに対立したり、自分のことしか考えないようになっていってしまったり、天のお父様、そういうことが多々あります。ユダヤ人もそうでした。そしてあなたが、この祝福という、御心を持ちつつも、私たちにこのように、戒めと警告を与えてくださっていることを今読むことができありがとうございます。天のお父様、私たちを思い出して、そして本当にへりくだって自分のことではなくキリストを思いながら歩むことができますよう助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。